エピローグ。数週間が過ぎた。あくまでも古の時代の存在として認識されていたウィンドウォーカーズの不可知領域の意表をつく形での革命行為により、王冠の奪取が達成された神聖ベリエルグでは体制の大幅な変更による慌ただしさが続いていた。弱者大衆の間では今回の事変はそういう出来事として理解されていたのである。歴史がどのように残されていくかは後世の行く末を左右する重要な問題だ。実質的に革命を戦っていたイリアはあくまでも影の存在として表舞台に出ることはなかった。真摯な思いを積み重ね続けてきたプラルやリリーといったウィンドウォーカーズのメンバーたちに歴史の立役者としての地位を譲ったのである。かつて不可知領域の本拠地が置かれていた建物の入り口から町へ出ると、フラルは大きく伸びをしながら新鮮な空気を堪能した。事実上の先制的な体制が敷かれていたベリエルグにおいて、影の時代と揶揄されていたほどの国家を完全に新しい民主的な体制へと生まれ変わらせる作業、それを率いていくという大役は覚悟していたとはいえ相当な激務と言えた。会議に次ぐ会議に一区切りがつき、ようやく遅い昼食へと向かいながら、彼女は目の前に広がる青空を見て目を細める。七曜という自らの立場を裏切って不可知領域との武力による戦いを制してみせたイリアの功績に比べれば、この程度の苦労など取るに足らない。そしてむしろ、彼女たちの本当の戦いはこれからなのだ。マグナエネルギーへの国家としての過度な依存と、需要を満たすためのマグナ採掘という収奪、その悪循環は終わりを迎えた。今となっては隣国テイロスとの戦争という可能性は一切なくなり、マグナの力も本当に必要な箇所に限定して適宜使われるよう、社会の在り方が見直されつつあった。ベリエルグ全土に偏在し、神のごとく、すべてを冷徹な機械の視野で監視していた不可知領域そのものも解体され、今や町に弱者大衆を見張るための自動機械の姿はなかった。人々は本当に久しぶりにゆとりのある本来の暮らしを取り戻したのである。採掘場当番は依然として存在したが、大幅に少ない頻度となっていた。王冠を手にした者が全ての権力を得るという見かけ上は民主的でありながら、実際には先制的なシステムも解除された今、七曜たちは影の存在として神聖ベリエルグを支えるにとどまり、名実ともに民主的な政治をフラリやリリーを中心としたウィンドウォーカーズの面々が執り行っていた。その状況にじくじたる思いの七曜も中にはいたが、主にイリアが彼らを抑えているため当面は問題ないようだった。そんな以前よりも雰囲気の明るくなったにぎわいのある大通りを歩いている時だった。フラルはふと道の一角に集まっている子供たちの様子がおかしいのに気づいた。困惑した様子で何かを必死で探している。
どうしたの？何かあった？
彼らに歩み寄り、フラルはそう声をかけた。
あのね、連れてた飼い猫がどっかに行っちゃったんだよ。どこを探してもいないの。ミュウ、さっきまでそこにいたのに。
すっかり気落ちした様子で、それでもしきりに周囲を見回しては、いなくなった猫の姿を探していた。
それは困ったわね。どんな猫なの？
小さくて真っ白い猫。
白猫であればある程度は目立つはずだが、 そう思って子供たちよりも広い視界を探してみる。すると大通りの随分と離れた場所を小さな白い姿がちらりと見え隠れしているのが分かった。もしかしてあれかしら。
みんな、ここで待ってて。捕まえてくるから。
フラルの言葉に一斉に期待を込めた視線を向けてくる子供たちをその場に残して、彼女は先ほどまで猫がいたとおぼしい場所へと急ぎ足で向かった。近くでは町にいくつも存在する地下の採掘場と行き来するためのエレベーターが地上階に到着していた。大勢の労働者たちが開いた扉から大通りへと歩いてくる。彼らの乱雑な足取りの隙間を縫うようにして猫は走ると、ちょうど閉じようとしていたエレベーターの扉の内側に吸い込まれた。
ちょっと、何なのよ。
一瞬後に追いついたフラルが慌てて開閉ボタンを押したものの、猫以外に誰も乗っていないエレベーターはすでに猛スピードで地下へと向かっていた。焦りながら待つ間に地下との間を往復してきたエレベーターが地上階へと到着する。再び中から労働者たちが出てきた。
あの、今猫が乗ってませんでしたか？
ああ、何かいたね。
ドアが開いたらすごい速さで外に飛び出してったよ。
そうですか、ありがとうございます。
今度は彼女がエレベーターに乗り地下へと降りていった。移動する時間をこれまでになくもどかしく感じながらも、エレベーターは高速で降下し、やがて地下へと到着した。小さいとはいえ猫の足の速さは侮れない。フラルはエレベーターの周囲を中心に移動していそうなところを探す。すぐに発見した。大小のいくつもの採掘機械が岩盤を破砕している採掘口のすぐ近くを警戒するようにして歩いている。背後から回り込むようにして近づき捕まえようとした瞬間、彼女に気がついた猫が驚いて目の前へと飛び出した。危ない。足元に何もない空間を猫の体が放物線を描いて落下していく。採掘機械のドリルの刃によって岩盤が大きくえぐり取られた採掘口の底へと吸い込まれていく猫をなんとか捕まえようと思い切り手を伸ばした。彼女の指先をすり抜けて落ちていくのを呆然と見守る。ああ、またしても助けられないのか。時間が止まったような感覚の中で、先日の七王のクーンとの戦闘が思い出された。冷酷な笑みを浮かべながら彼女を吊り上げるクーンの腕、体にまとわりつく凍結のマグナ、全身がしびれたままなすすべもなく地面へと叩きつけられる痛みの記憶。その瞬間、彼女の真横を旋風のような衝撃が通り過ぎた。穴の底へと突入しかけていた猫の首元を空中で巧みにひっつかむと、マグナを放出して空気を震わせながら停止する。
まったく、世話の焼ける女だぜ。
イリアは目を丸くする彼女に対し、にやりと笑みを浮かべてみせた。
何よもう！
意地の悪いセリフに膨れては見せたものの、猫が間一髪で助かったことにほっとする気持ちが勝り、思わず彼女もすぐに自然な微笑みを浮かべていた。採掘口から軽々と浮かび上がり、彼女の隣に着地すると、イリアは掴んでいた猫をフラルの腕の中へと離した。
これからのベリエルグは、ただ一人の弱者大衆も見捨てない。そうだろ？
ええ、そうね。私たちが本当の光の時代を作っていくんだから。
力強く答えると、フラルはまだ 警戒心の残っている腕の中の猫を撫でて落ち着かせた。そんな彼女の様子を目を細めながらイリアは眺めていた。
それにしても、ずいぶんと私のことを心配してくれるのね。
はあ、そりゃ誰かさんがいつも無茶ばっかりしてるからだろうが。
地上へと向かうエレベーターに乗り移動し始めると、彼女はイリアをからかってみせた。
光栄だわ、
いつも私を見守ってくれてるなんて。
何言ってんだ、さっきのはたまたまだよ。採掘場の見回りは相変わらず俺の持ち場だしな。
思わず照れたように横を向く。その様子がおかしくて、フラルはニヤニヤと笑みを浮かべていた。
そうだ、もしよろしければランチでもご一緒しない？私もともとそのはずで町に出たんだったのよね。
お誘いとあらば。
いろいろお世話になってるから、もちろん私がおごらせてもらうわよ。
それはありがたいね。
彼女の申し出をまんざらでもなさそうな顔でイリアは承諾した。地上階に到着し、エレベーターが開くと、フラルを待っていた子供たちが腕の中の猫を見て歓声を上げて近づいてきた。猫が鳴き声を上げながらフラルの腕から飛び降りて彼らの元へと戻っていく。その平和な光景を見やりながら、イリアは青い空からさんさんと降り注ぐ太陽の光にまぶしそうに目を細めた。今、ベリエルグの新たな時代が一歩一歩確かに生まれようとしていた。